こちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時30分になったところです。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからはいつもの石田室長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかバタバタですいません。
いえいえ
失礼いたしました。で、今 YouTube の画面も切り替わってないので、また後ほど切り替えたいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はどなたでしょうか。
はい、今日は兵庫県動物愛護センター企画課長の玉木陽さんにお越しいただいています。玉木課長からは狂犬病と動物絵本の読み聞かせ会についてお話しいただきます。
はい、玉木さん、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう準レギュラーですよね。何ヶ月かに1回はね、お越しいただいてるかなと思いますけれども、今日はね、狂犬病についてということなんですけれども、どういったお話でしょうか。
はい、狂犬病のお話をさせていただく前に、前回ですね、12月の末頃にこちらの方でお話しさせていただいた震災30年事業についてのご報告とお礼を申し上げたいと思います。
はい、
2月15日にですね、動物愛護センターの方でペット防災についてのイベントを実施しまして、県内の愛護センターの司書などを含めて講演会には270名の方、その他の関連イベント、まあ、例えば愛護センターの方ではペット防災を学ぶ巨大すごろくなんかを実施したんですけども、そんな、関連イベントを含めると953名もの方にご参加いただきました。
すごい、
本当にありがとうございました。
すごい、大盛況ですね。
はい、大盛況です。
いや、気にはなってたんですよ。ここでね、告知してくださってましたので ね、
はい、
じゃあ実際参加された方の反応どうでした。
はい、講演会はですね、 NPO 法人アナイスの代表平井純子さんに、鍛えよう飼い主力と防災力という題でご講演をいただきました。これまで数多くの災害でいち早く災害現場に入り活動されてこられた平井先生からの実体験に基づいた講演で、講演後のアンケートでは、ペットとの避難ではペットと一緒に避難所に行くだけではなく、家の状況によってはペットは慣れているお家で管理することがペットにとっても飼い主にとってもより良いことだと気づいたということだったり、ペットと避難する場合の具体例や備えを実感することができたといった感想がありました。
はい
はい、この講演会の内容は、今月末3月31日までの限定公開にはなるんですが、兵庫県動物愛護センターのホームページで見ることができますので、ペット防災について、よくわからない、不安があるといった方はぜひご覧ください。
わかりました。ホームページで3月31日までの限定公開ですね。
はい、
はい、皆さんぜひご覧ください。
はい、
でね、玉木さん、さっき、イベントで巨大すごろくっていう話があって、それがすごい気になってるんですけども、どんなか教えてください。
は
い、
巨大すごろくはですね、色違いのクッションマットなんかを組み合わせて、4メートル×8メートルほどをですね、巨大すごろくを作りまして、はい、子どもたちが自らコマになってペットの防災について学んでもらうといったものです。動物を飼う上での日頃の心がけ、まあ、例えばしつけだったりとか、所有者名字、名札ですね、といったものがいざ災害が発生した時に重要ですよといったことを楽しみながら学んでもらうものです。
はい
はい、当日は子どもたちも楽しみながら、時には真剣にですね、取り組んでいました。はい、この巨大すごろくは、職員がこう楽しくなるようにいろいろ考えて作ったんですけども、やっぱり大人の職員が作るので、子どもがなかなか楽しいと思えるっていうことになるために、普段愛護センターに来てくれる子どもをですね、何度も意見を聞きながら作ったもので、当日、イベント当日もですね、子どもたちが楽しみながら取り組んでいたので、 それはちょっと嬉しかったですね。
いやこれはなんか努力が報われた瞬間です ね、 ですね。やっぱり子どもたちが喜んでくれる笑顔って嬉しいですよね。
そうですね、う
ん、私もやりたいと思った今日ダイスゴロク、ね、石田さんやりましょう、
今度、
はい、お邪魔しましょう、はい、ねえ。さあそして玉木さん、今日は他にどんなお話でしたでしょうか。
はい、今日は狂犬病と動物絵本の読み聞かせ会のお話を させていただきます、
はい、
まずは狂犬病についてのお話ですけれども、三宅さんは狂犬病について何か知っているってことありますかね、
う
ん、
はい、うち実家にワンコがいっぱいおりますので、うん、やっぱ毎年ね、はい、注射に連れていくみたいなイメージはありますけども、 ね、あまり詳しく知らなかったりもするんですよね、
はい、
うん、
そうですね、今おっしゃられたような注射ですけれども、うん、まあ、法律の方で犬の所有者は狂犬病の予防注射を毎年1回受けなければならない、
うん、
また予防注射をすると注射済み表というものが交付されます。この飼い主はこの注射済み表をですね、犬につけておかなければならないというふうに法律の方で決まっています、
うん、
で毎年4月から6月が予防注射の接種期間になるので、
うん、
飼い主の方は必ずワンちゃんにですね、うん、予防接種をするようにお願いします。
はい、わかりました。ですから、まあ、法律に基づいたルールが決まっているということですもんね。でね、玉木さん、そもそも狂犬病ってどういった病気なのか教えてください。
はい、狂犬病はですね、うん、狂犬病ウイルスを病原体とするウイルス性の感染症で、人を含む全ての哺乳類が感染します、
うん、
人も動物も発症すると治療法はなくて、まあ、興奮したりとか、まあ、攻撃性を持ったり、また水を恐れる狭窄症状、また錯乱など人格が崩壊するような症状を、呈します、
はい、
発症するとほぼ 100% 死亡する非常に危険な感染症です。
100% なんですか。
はい、うん、そうなんです。 100% なんです、
うん、
非常に怖い感染症です。日本では1957年を最後に人動物ともに国内での感染は認められていません、
はい、
ですが世界では年間5万人以上の方が狂犬病で命を落とされています。
うん、
特に日本に近いアジア圏での死者が多数を占めていますので、
うん、
日本、まあ、島国なので直接アジア圏から感染した動物が移動してくるっていうリスクはそんなに大きくはないですけれども、うん、やっぱり注意が必要です。
そうですよね。いや怖いなと思いながら今聞いてました。じゃあ日本ではどんな対策を取ってるんでしょうか。
はい、今現在日本での狂犬病の発生はないですけれども、
うん、
常に、侵入してくるリスクにはさらされているので、
うん、
万一侵入に備えた、対策が重要となってきます。
はい、
はい、先ほどお話したように日本では法律ですね、狂犬病予防法に基づいて対策を行っていますが、日本のような狂犬病の正常国として重要な対策は、一つは海外から感染動物の侵入防止を図るための輸入検疫、それと次に、まあ、国内では国内飼育動物の発生予防対策、まあ、登録と注射ですね、
うん、
の徹底が重要になってきます。
はい、
世界保健機構 WHO などでは感染源となる動物に対して予防注射を実施して流行を防止するには 70% 以上の免疫水準が必要であるとしています。
はい、
狂犬病の流行国では犬が感染を広げる主な原因になっているので、飼い犬に必ず予防注射をすることが犬での感染拡大を防止して、
うん、
人への被害を防ぐことにもなりますので、日本では発生していないからといって接種しないのではなく、
うん、
飼い主皆さんの責任としてワンちゃんはもちろん人は人を守るために必ず予防接種するようにお願いします。
はい、だから飼い主さんの責任として狂犬病の予防接種は必ず必要ということなんですね。
そうですね、
うん、
はい、動物愛護センターでは今現在ペット防災の展示をしているんですけれども、うん、3月の25日火曜日からですけれども狂犬病についての企画展示を行うこととしています。
はい、
飼い主の方だけでなく多くの方に狂犬病のことについて知っていただきたいと思いますので、ぜひお越しください。
はい、わかりました。狂犬病の企画展示は来週3月25日火曜日からですね。 はい、再来週かな、
再来週ですね、
はい、3月25日火曜日からということで、はい、興味のある方はぜひね足を運んでみてください。では玉木さん、はい、最後のご紹介は絵本の読み聞かせ会ですね。
はい、うん、動物愛護センターでは動物絵本の読み聞かせ会を開催しています。
はい、
この読み聞かせ会は未就学児とその保護者の方を対象として、動物が主人公の本であったり動物が出てきたりする絵本を子どもさんに読み聞かせて楽しんでもらうんですが、
うん、
それと合わせて猫のイラストを使って適切な飼い方を分かりやすく説明するパネルシアターも実施しています。ペットを飼う上で心がけていただきたいことについてお話しています。
はい、これ小さな子供さんには絵本やイラストでまず楽しんでもらって、それを見ながら保護者の方にも飼い方をしっかり学んでもらえるっていう、なんとも一石二鳥なイベント、ぜひ詳細を教えてください。
はい、例年毎月行っていたんですけれども、次年度ですね、今年は春と秋に絞って簡単なクラフトもちょっとこう追加して行う予定にしています。
はい、
春は4月5月、秋は10月11月12月、開催日は毎、その月の第3水曜日になります、
うん、はい、
時間は10時半から11時、
うん、
場所は兵庫県動物愛護センターで実施しています。で、参加費は無料です、
うん、
また、先ほどお話したように未就学児と保護者の方を対象にしています、
はい、
また合わせて猫と触れ合ってこう猫の飼い方なんかも、猫の性格とかも知っていただくような、うん、猫との触れ合い体験もありますので、うん、ぜひお越しいただいたらと思います。
はい、まあ、楽しみながら正しい飼い方を学べる動物絵本の読み聞かせ会、まあ、直近ですと4月の16日ですかね。
あ、そうです ね、
うん、
はい、
第3水曜日の10時半からということなので、一番近くて来月4月16日の水曜日10時半からとなっておりますので、ぜひね行ってみてください。玉木さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
またお待ちしております。
またよろしくお願いします。
では石田さん、お願いします。
はい、私からは先月にお知らせした確定申告について期限が近づいてきましたので改めてご案内します。
はい、
確定申告をしていただく必要があるのは、事業を行っている方、不動産を貸し付けている方、公的年金受給者で収入金額から所得控除を差し引いて残額がある方、給与所得者で収入金額が2000万円を超えている方などです。これらの申告義務がある方が申告しないと、後で税務署が調査を行い所得税がかかる場合、延滞税や不申告加算税などがかかってきます。
うん、
また給与所得者で年末調整が済んでいても、医療費控除や住宅ローン控除、寄付金控除、いわゆるふるさと納税などの控除の対象となる場合は、確定申告をすることによって還付されます。さて、改めまして、今年の確定申告は週明け、
うん、
3月17日月曜日が期限となっています。
はい、
所得税の確定申告はマイナンバーカードがあれば、スマホ申告も可能です。
うん、
スマホカメラで源泉徴収票の読み取りができるほか、マイナポータル経由での各種証明書データの自動入力もできるなど、より簡単便利になっています。
はい、
また所得税を納めていただく場合にも、スマホアプリやクレジットカードなどによるキャッシュレス納付がご利用いただけます。すでに確定申告だけではなく、いろんな手続きがデジタル化されていますが、所得税の電子申告はなんと約7割の方が利用されているそうです。
うんうんうん、
ラジオをお聞きの皆様もこの機会に e-tax からマイナンバーカードをご利用の上、いつでもどこでもできる電子申告やキャッシュレス納付にぜひチャレンジしてみてくださいね。
はい、わかりました。私まだなんで頑張ります。
はい、はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、
はい、そしてもう一つご紹介させていただいてよろしいですか。
う
ん、
どうぞ。
はい、いよいよ大阪・関西万博の開幕まで1ヶ月を切りました。
そっか、早っ。
はい、兵庫県では万博期間中に尼崎フェニックス事業用地に設置される パーク&ライド駐車場の隣で土曜日と日曜日の夕方4時から兵庫楽市楽座を開催します。
はい、
兵庫五国の魅力ある地域産品や人気のソウルフードなどが出展されるほか、地域で活躍するアーティスト等によるステージイベントなど、期間ごとに県内の10の地域が入れ替わりで展開します。
うん、
そして4月13日の開幕から5月18日まで10地域のトップバッターを務めるのが阪神南県民センターなんです。
素晴らしい、
はい、
トップバッター、
はい、うん、尼崎西宮芦屋の面白い楽しい美味しいが楽市楽座に集結します。
うん、
こちらには万博会場へ行かれる方用だけではなくて、
うんうん、
楽市楽座専用の駐車場も300台ご用意していますので、
うん、
皆様こぞってお越しください。
はい、
楽市楽座の会場にはハバタンはもちろん、
うん、
西宮商店街で目撃情報が相次いでいるという恐竜とキングコング、
誰それすご
さらには、はい、メデタイガーも登場するらしいんです。
そうなんですか、
はい、
中央商店街のメデタイガーですか
はい、そうなんです、
それは初耳です
、うん、はい、これから毎週少しずつこちらのコーナーで兵庫楽市楽座についてご紹介させていただく予定ですので、
うん、はい、
ぜひ楽しみにお待ちください。
はい、わかりました。ちょっとずつね、はい、紐解いていこうということでまあ実はちょっと尼崎放送局も絡ませていただいているところもありますので、それも合わせて、
はい
はい、ご紹介できればいいかなって思ってます。楽しみですね。
はい、
はい、ということでして、本日は動物愛護センターから玉木課長と県民センターからは石田室長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。阪神南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。